どうも、モンザップトレーナーのフジモンです。日韓チュアチュア韓国語基礎講座83回目、医師と水量の2ということで、何々る腰だの活用っていうところをね、やっていきたいと思うんですけど、意味的にはね、これから何々するつもりっていうような意味になるので、未来のね、こうなんか意思を表すようなイメージを持ってもらえればいいのかなというふうに思っております。ということでね、この活用表っていうところで、文末表現ね、疑問形と述述形どういうふうにやったらいいのかなっていうところでね、書いてるんですけれども、よく日常会話で聞くのはやっぱり平用体なので、何々る声よとか、へたいのね、何々る小屋とか、そういったところなのかなというふうに思いますね。はい、ということで意味っていうところからね見ていきたいんですけれども、主語が何かまたはその叙述文なのか疑問文なのかの違いによってその意味っていうのは異なってくるので、一つ一つ解説していきたいと思うんですが、話して一人称が主語の叙述文の場合は何々するつもりだとか何々する予定だとか、そういう意味でね話しての意思を表していきます。ということで例文です。どうぞ。
그거는제가내일할거예요。
はいね、それは私が明日するつもりですというところですね。で、この声よっていうのは腰えよの話し言葉で省略するので、声よっていうことで、えがね、えのえになるっていうところだけ認識でね覚えておいてもらえればいいと思います。まあ、実際ねネット上とかネイティブの人でも普通に何々声よと正式に書いてる人はいたりいなかったりっていう部分でごちゃごちゃなんでね、単純に知識としてこういう風なんだなっていうところで覚えとけばとりあえずはいいのかなというふうに思っております。はい、で聞き手二人称が主語の疑問文っていうのは聞き手の意思を問うっていうところですね。はい、例文確認しましょう。どうぞ。
내년에일본에올거예요。
はい、来年日本に来ますかっていうことでね、来る予定ですかって、そういうような時にこういうふうにね、올거예요みたいな感じで言ったりすると。で、話してでも聞き手でもない三人称が主語の文っていうのは推量ですね。おそらく何々だろうみたいな、そういう客観的な推量っていうところを表していくので、蓋然性何々けと置き換えが可能になるっていうところですね。はい、そういったところも合わせて解説していきますので、まず例文確認しましょう。どうぞ。
유학하고싶었으면벌써했을거죠。
はい、留学したかったらとっくにしてたでしょみたいな、これが通常なんですけれども、基本的に日常会話ではこの蓋然性に置き換えた方をよく使うっていうところがありますので、こっち2番目もねよく覚えておきましょう。例文どうぞ。
유학하고싶었으면벌써했겠죠。
はい、ということでね、こっちの方がよく使われるかなというふうに思います。はい、どちらを使っても意味的には同じになるんですが、2番目の方がよく使われてるっていうことですね、あくまで。はい、というところでこれが意思推量を表す、何々る腰だっていうところで、日常会話でね非常によく使える部分になりますので、しっかりとね覚えておければいいと思います。基本的にはシンプルですからね、何々る声よ腰だ、そういったところをしっかりと覚えて日常会話でも使いこなしてみてください。ということで今回は以上です。